一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問議員、一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1、守谷博道清風会。2、藤本正弘公明党。3、坂上翔英新生クラブ。4、下迫明新生クラブ。5、西垣聡自民同友会。6、中田正則清風会。7、山本武史日本共産党。8、小林義満日本共産党。9、安黒義雄大阪維新の会池田。10、藤原道子日本共産党。11、浜地新一郎自民同友会。12、多田隆一公明党。13、前田聡新生クラブ。14、川西二郎清風会。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。問い、北手島交番存続を日本共産党。北手島交番豊島南2丁目が老朽化や一人交番解消を理由に廃止されようとしている。地域からはまず人員を増やせ、交番があること自体が犯罪抑止になる、高架道路で分断され今でも夜道が暗くて心配と不安の声が出ている。交番存続を府に申し入れるべきでは。答え、交番統廃合の一環、警察機能を最大限に発揮できる環境を目指し施設の統廃合を行うものと聞いている。問い、保健所老朽化対策では本市での拠点の維持を日本共産党。市民の命と健康を守り、市内業者の利便性確保からも保健所は他市への移転でなく本市で存続を。答え、本市での拠点維持へ府に積極的に協力する。市民の安心感利便性から本市での拠点維持へ協力している。問い、公共施設再編計画はいつ明らかになるのか。大阪維新の会池田。本市の公共施設の統廃合の計画は市民にいつ公表していくのか。答え、総合管理計画を改定したところでこれから検討。令和3年度に公共施設等総合管理計画を改定したところで、今後は公共施設の数、延べ床面積に関する数値目標の設定や、集約化、複合化、機能統合、民間活用、広域連携及び転用等を検討し、公共施設等の適正な在り方を今後検討する。問い、男性用トイレにもサニタリーボックス設置を、公明党。男性特有の前立腺がんや男性の罹患率が高い膀胱がんの手術後、多くの方は頻尿や尿漏れが起きやすくなり、尿漏れパッドが欠かせないとのこと。外出時には着用しなければならないが、男性用個室トイレで取り替えた場合、捨てる場所がないので対策が必要では。答え、実験的にサニタリーボックスを設置する。来庁者の利用が多い市役所1階2階の男性個室トイレに実験的に導入し、需要に応じて随時設置を検討。問い、府市合同庁舎、消防庁舎、文化会館の建て替えは、大阪維新の会池田。本市の3つの公有資産は落成式から約50年が経つ。建築費高騰の中、早く今後の建て替えも含めて施設計画を検討すべきでは。答え、 各施設は全庁的に検討する必要があると認識。池田府市合同庁舎は外壁補修を平成19年度に、耐震補強工事等の大規模修繕を平成24年から25年度に実施し、長寿命化を図ってきた。当分の間は使用できるが、将来的に建て替えが必要となることは認識している。今後は全庁的に議論し、検討を進める。また、消防庁舎は老朽化が進んでいるため、早期に移転も含めた建て替えを検討する必要がある。文化会館は市全体の公共施設再編計画の中で検討する。問い、大阪国際空港コロナ禍の運営状況について、政府会。新型コロナウイルス感染症拡大から約3年となる。9月に入り感染状況も少し落ち着きが見受けられるが、未だ収束の見通しは見えない。このようなコロナ禍での大阪国際空港の発着回数とターミナル内のにぎわいの状況は、答え、発着回数は 100% 戻り、にぎわいの回復に期待。現在の大阪国際空港における発着回数については、令和4年7月において11,914回であり、前年同月比 60% と大きく増加となっている。また、発着回数については、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年と比較しても、ほぼ 100% 回復している。また、にぎわいについては、令和2年8月5日に約50年ぶりのターミナル改修が行われ、飛行機に乗る人も乗らない人も楽しめるショッピング、レストラン等テナントが増加している。新型コロナウイルス感染症の影響で集客が減少していたものの、空港需要の回復に伴い、飛行機利用者のみならず周辺住民の地域資源としても非常に重要なものであると認識しており、今後にぎわいの回復に期待する。問い、ふるさと納税の活性化について、新生クラブ。他市ではその土地の名物を返礼品としてラインナップしている。本市においても、名物やウォンバット関連グッズなど、PR できる品物を取り入れることで、魅力発信につながると考えるが、見解を問う。答え、ウォンバットグッズの返礼品を検討している。ふるさと納税制度において、本市ならではの返礼品を加え、充実させることは、本市の魅力発信につながると認識している。ウォンバットグッズを返礼品のラインナップに入れられるよう、さつき山動物園の関係者に相談し、働きかけている。問い、物価高騰に苦しむ市民に救援策実施を求める。日本共産党。物価値上げ本格実施に対し、光熱水費支援や非課税世帯だけでなく、ボーダーラインを少し超える低所得者への給付を求める。今後、暖房代を含めた光熱費補助、会社員の健保より保険料が高い国保世帯への給付や、原材料・燃料代高騰に苦しむ中小業者支援が必要。答え、上下水道料金減額実施でご理解いただきたい。補正予算で上下水道料金の減額を示した。高齢者支援強化を含め、国の補正予算等今後の動向を踏まえ取り組みたい。国保対象者のみへの支援はできない。事業者支援は状況を見極め、効果的な支援について給付金も含め協議を進める。問い、生理用品の設置場所拡充について、自民同友会。つながりへ石橋内で生理用品の設置及び配布を行っているが、設置場所の拡充について見解を問う。答え、設置場所拡充については検討する。今年度の配布状況を踏まえ検討する。問い、ゴミの減量化と再生資源の活用について、新生クラブ。 近隣市では再生資源の持ち帰り禁止条例が制定されている。安全安心な生活環境の保全や公衆衛生の向上、排出された廃棄物の適正処理を図る目的がある。本市での条例制定について見解を問う。答え、行政回収だけでなく地域集団回収利用を促進。マンション等の共用部分での再生資源の持ち帰りは住居侵入罪等の軽犯罪に問われる可能性があるため警察で対応。戸建て住宅の道路沿いに出された資源物については不要物の扱いとなるため違法性を問えず対応に苦慮。問い、クリーンセンターの今後の方向性について。新生クラブ、令和元年度に基幹的設備改良工事が終了し、令和16年度までの延命化が図られている。延命化後の令和17年度には施設の法定耐用年数の47年を5年超える状況になる。ゴミの安定処理を行うため広域化の検討について見解を問う。答え、広域化も含め検討。今後はこれまで同様の単独処理方式や広域処理を含めメリット・デメリットの情報収集を行い、具体的な施設整備を検討。問い、学校給食費の無償化は市の責任で継続実施を。日本共産党、学校給食はコロナ対策だけでなく教育費無償の原則にのっとり、食育として来年度以降も国の責任で無償継続実施を働きかけると同時に、市独自としても給食費無償の継続を実施すべきではないか。答え、国の交付金活用も含め効果的支援を考えたい。子育てを支えたいという思いはある。予算編成に取り掛かる中、交付金活用を含め財政状況を鑑みながら効果的支援を考えたい。問い、中学校での35人学級支援教育の条件整備を。日本共産党、国の施策による小学校35人学級は令和7年度に全学年となる。今中学校でも35人学級編成を進める時ではないか問う。また支援の必要な子どもたちが質の高い支援教育、インクルーシブ教育を受けられるよう、まずは通常学級での学級編成は支援学級在籍児童生徒を含めて小学校35人、中学校40人にすべきではないか問う。答え、中学校の35人学級実施は様々な課題がある。中学校35人学級はきめ細やかな指導の充実など効果が期待でき、必要な学年で実施している。さらなる拡大は施設面、人材面に課題がある。質の高い支援教育については希望する学びの場で適切な学習を受けられるよう努めていく。学級編成については小学校35人学級の効果検証をしていく。問い、中学校部活動の課題と今後について。清風会、文部科学省の提唱する部活動の地域移行は多くの課題を含んでいる。中でも市内中学校、義務教育学校を含む部活動を地域移行した場合の年間指導者予算が1億円以上という想定試算が出た。この課題も含め池田らしい部活動の地域移行の在り方について見解を問う。答え、見えた課題と向き合い部活動の改革に取り組む。課題は顧問に代わる指導者の確保、受け皿として地域スポーツ団体、民間事業者やクラブチームも想定し、教員の兼職兼業問題も含み指導者予算についても国の助成や支援が出てくると思われる。受益者負担の方向性を視野に入れながら様々な可能性を考慮して検討していきたい。問い、性性教育、 はじめの性は男女性別の性、2番目の性は生命の性、性性教育事業、本市の教育でも検討を、公明党。大阪市では数年後親になる可能性のある子どもたちに、誰一人被害者にも加害者にもしないとの目標で性性教育事業に取り組まれている。ぜひ本市でも。答え、本市のキャリア教育、性教育の参考とする。大阪市の取り組みは生まれることから働くことも含めた内容で、偏った性に関する認識にならないようプログラムされている。また人間関係づくりの力を高める言葉の学習を通して国語力の向上につながるとも認識。本市教育として情報収集して参考にする。問い、今後の池田市の支援教育について。清風会、4月の文部科学省からの通知により、共に学び共に育つという本市の支援教育の体制をどのように構築していくのか。答え、すべての子どもの育ちの場は通常の学級である。特別支援学級および通級による指導の適切な運用についての通知を受け、特別の教育課程の必要に応じ学びの場の見直しを行っている。特別の教育課程の必要性の少ない児童生徒については、通常の学級や通級指導教室に学びの場を見直し、通常の学級においても学びの場が保障できるよう、学校全体における指導体制の構築や必要な支援、合理的配慮の提供等について検討している。問い、児童生徒の不登校対策の拡充を。公明党。教育機会確保法に基づく基本指針で、国は自治体に対し、不登校の子どもの状況に合わせた柔軟な授業カリキュラムを組むことなどができる不登校特例校の設置を促している。そこで教育日本一を目指す本市において、不登校特例校を設置すべきでは。答え、社会的自立に向けた柔軟な対応が必要。不登校問題は重要な課題である。教育機会確保法に基づき NPO 等との連携を実施、今後も特別な対応や体制について研究する。問い、いじめに対する相談アプリの導入について。自民同友会、若年層による SNS の普及が陰湿化を助長しているため、相談体制の充実が必要。家では誰にも相談できず、いじめ加害者が待ち構えている学校へと毎日通う子どもの心情は想像するにあまりある。スタンバイやストップイットなど、匿名で相談や報告ができるアプリの積極的な導入は。答え、早期発見早期対応に有効である。いじめ対応に有効であるが、24時間の受付となるため人的配置等が必要になる。情報収集し実施の可能性について検討する。問い、呉羽音楽堂値下げを。日本共産党。呉羽小学校内の呉羽音楽堂は音響効果に優れ利用希望が多いが、高額の使用料、平日3時間1万2000円が足かせとなって平日の利用はほぼ皆無。半額措置の市音楽連盟加盟団体にすら敬遠されている。大幅な値下げで市民が気軽に使える施設にすべきでは。答え、値下げは考えていない。研究はするが使用料の見直しは考えていない。問い、アピアランスケアサポートの推進を。新生クラブ。抗がん剤治療における頭髪の抜けなど外見的アピアランスな変化に対し、自治体としてサポートすべきと考えるが、見解は。答え、事業の実施に向けて検討していきたい。大阪府内でいくつかの自治体がサポート助成制度を設けており、患者に寄り添う趣旨の制度運用は本市においても有効であることから、 前向きに検討していきたい。問い、地域公共交通会議、地域南部への交通対応は、新生クラブ。これまで幾度となく質疑されたが、具体の取り組みを推進すべきで、福祉バスにおいても検証が必要では。答え、令和5年秋に実証実験を行う予定。公共交通を担っている阪急バスと協議し、実験結果を踏まえ、令和6年以降、交通形態を構築予定。福祉バスにおいても実証実験に合わせて、南部の福祉バスの在り方を検討。問い、いつも予防池田に込められた願いは、清風会。元気に予防、元気を予防のキャッチフレーズのネーミングに込められた高齢者に対する願いは。答え、予防とつながりづくりは今から始められる。介護と保険の共通課題である予防と高齢者のつながりづくりのため、日頃の生活の中で今から始められる、始めようという願いを幅広い層に届けたいという思いを込めた。問い、母子健康手帳デジタル版の作成を、公明党。母子手帳がリニューアルされるのに合わせてデジタル版の作成を。今のネット技術を活用すれば、写真や動画を貼り付けることも可能。それらは親から子供への最高の贈り物になるはず。ぜひそういった心のこもった新しい母子健康手帳デジタル版の作成を。答え、新年度からのスタートを目指して準備中。E池田スの見直しを含め、官民連携による母子健康手帳電子版の作成を進めている。問い、旧空港感謝跡地の現状と今後について。自民同友会、温浴施設として申請されてから進展がうかがえないが、現状と今後のスケジュールについて問う。答え、現在進展はない。令和2年3月に温浴施設として開発許可を行ったが、現状は開発許可に基づく工事は行われておらず、土地利用計画に関するその他の変更申請もされていない。問い、シェアサイクルの進捗状況と今後の対応は。新生クラブ、令和2年度から始まった実証実験の利用状況、目標達成について。答え、新たな交通手段として定着、今後増強する。今年7月末でポート数25箇所、利用回数は1ヶ月1833回、認知度も高まった。今後市内のポート拡大を予定しており、公共交通の補完代替につなげる。問い、高齢者への自転車ヘルメットの供与の検討を。新生クラブ、高齢者の事故では頭部損傷で亡くなる場合が多く、必要性がある。答え、近隣市の取り組みを参考にして検討。高齢者を対象にした交通安全教室を通じて、自転車乗車時のヘルメット着用の周知を図っている。問い、ウォンバットの贈答頭数を増やすことについて。自民同友会、長期的な視点では池田市の魅力向上として、ウォンバットの贈答頭数を増やすことを考えるべきと思うが、見解を問う。答え、新たにウォンバットの受け入れを考えている。さつき山動物園は現在リニューアルのための再整備計画を進めており、今後新たにウォンバットを受け入れたいと考えている。問い、消防庁舎老朽化に伴う建て替え等の可能性は。清風会、消防庁舎は昭和51年に建築され、46年が経過した。建物の老朽化と合わせて、建築当初の人員車両数からの増加が著しく、再建築の必要性を感じるが、見解を問う。答え、消防庁舎の建て替えは喫緊の課題と認識。多くの課題を含みながら、 建て替えは必要な事業と認識し、近隣での候補地を検討していく。問い、救急隊5隊運用の実現性について、自民同友会、救急隊は現在4隊体制で運用しているが、コロナ禍の影響も受け、陽性件数は3年連続で年間5500件を超えている。1日に平均15回以上の出動となるが、増隊、隊を増やす、増隊による体制強化の意向は。答え、考慮しなければならない検討課題。今年の救急件数と4隊が同時に出場している件数は過去最高ペースで増加している。救急隊4隊運用でも十分でないのが現状であるが、4隊運用を継続するため職員の増員が急務である。